日誌連声の広場令和元年11月号。カメムシが多い年は雪が降る、そんな言い伝えが雪が多い地方ではあるようですが、気象庁によると今年は暖冬になりそうな予報とのこと。皆様の地方では虫の知らせはありましたか？寒さにも匂いにも蓋をしたいのは山々ですが、11月といえば11月3日の文化の日、そして19日には国連が制定した世界トイレの日があります。そんな世界トイレの日にちなんで、トイレにまつわる文化の蓋を少し開いてみることにしましょう。トイレと聞くと汚いイメージがつきものですが、私たちが健康で衛生的に生活するためには忘れてはならない大切な存在です。日本にいるとあまり気にならないトイレ事情、今では当たり前に水洗トイレが使われていますが、人類がここまでたどり着くには長い時間が必要でした。すべての道はローマに続く。というわけで、古代ローマに時代を遡ってみましょう。水道技術の発達した古代ローマ帝国。公衆トイレなどは水洗式だったのではないかと考えられています。そのまま技術を改善していければよかったものの、公衆衛生に関心が薄かったのか、はたまた医学の進歩が追いつかなかったのか、残念なことに中世ヨーロッパに水洗トイレの時代が来ることはありませんでした。トイレの暗黒時代などと呼ぶ人たちもいるほど、中世ヨーロッパのトイレ文化はおざなりで、たまった排泄物は家の窓から外に投げ出されるのが普通だったそうです。さすがにたまらないと、対策のため人々が取ったのは衛生設備ではなく、ファッション文化に花を咲かせることでした。ハイヒールなどの背の高い履物は、一説には道を直接踏まないために考え出され、香水は匂いを消すために、日傘は空から降ってくるものをかぶらないようにするために流行したのだとか、男性のオーバーコートやマントも汚れから衣類を守るために羽織っていたと考える人もいます。トイレの歴史がまさかファッションの歴史にまでつながるとは意外ですね。寒くなってきた今日この頃、風邪をひきやすい時期になってきました。日本ではトイレの神様という歌が流行したように、八百万の神様の中に川屋の神様もいらっしゃいます。トイレをきれいにして、身も心もべっぴんさんにして、寒い冬を元気に乗り越えていきたいものですね。それでは令和元年11月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1. 災害と向き合う。災害時被災視覚障害者支援リーダー養成セミナー。 2. 明るい社会を導くためにトライ。ブラインドラグビーでつなぐ夢、その1。 3. 第57回全国邦楽演奏会開催のご報告。美しい調べに乗せて。4. 日誌連用具ステーション。そして5. 武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和元年11月号の声の広場、どうぞお付き合いください。 大阪北部地震、北海道胆振東部地震、そして西日本の広い範囲を襲った西日本豪雨と、昨年は日本中で災害が相次いだ年で、世相を表す漢字は災害の災でした。そしてまた今年も自然災害が相次ぎ、9月には台風15号、10月にはスーパー台風、地球史上最大級と呼ばれた台風19号が日本各地を襲い、甚大な被害を残しました。そう、災害にいつどこで襲われるかわかりません。その時は5年後かもしれないし、明日かもしれません。そんな災害時において、視覚障害者の安全の確保、避難生活における生活の質の維持、復興への有効な支援を目指し、日本盲人福祉委員会では、昨年11月に、災害時被災視覚障害者支援員ネットを結成しました。セミナーも開催され、多数の方が支援員として登録しています。9月28日には、第3回目となるセミナーが東京飯田橋で開催され、日本盲人福祉委員会、指田忠司常務理事、加藤俊和評議員による災害時における視覚障害者支援についての講演がありました。今月号ではこの講演の模様をお送りいたします。その時が訪れた時に、私たちはどんな行動を取るべきか、どんな支援が必要で、どんな支援が受けられるのか。さあ、今こそ一人一人が知って、そして考えてみましょう。いつか来るかもしれない、その日のために。1、災害と向き合う。災害時、被災視覚障害者支援リーダー養成セミナー。はじめは日本盲人福祉委員会、指田忠司常務理事による、日盲医による災害支援の取り組みの現状です。
日本盲人福祉委員会は、日本盲人会連合、これも名前が変わりますが、当事者団体ですね、それから日本盲人社会福祉施設協議会、そして全国盲学校協会の全国組織3団体から構成されている委員会でございまして、昭和31年、1956年の創立でございます。主な活動としましては、視覚障害者福祉団体の全体的な支援と、そのための募金活動をやっておりますが、もう一つ国際的な窓口として、現在の WBU、世界的な国際組織との連携の窓口になっております。この10年で日盲医の役割が変わってきておりまして、一つは、選挙における選挙情報の提供につきまして、全国の出版関係、翻訳関係、手に図書館、その他いろんな関係者の皆様がご協力いただいて、視覚障害者選挙情報支援プロジェクトというものを窓口として行っております。もう一つがですね、本日のテーマであります、被災視覚障害者の支援の事業であります。遡りますと、もう8年前でございますが、2011年、平成23年の3月11日に発生しました東日本大震災、これにあたりまして経験を持つ支援員現地に入って視覚障害者のニーズを調査したり安否の確認をしたり、そういった経験のある方々がボランティアとして東日本大震災の被災地であります岩手県、宮城県などでですね、出向いて調査をされました。その際に日盲医が全国組織であるということで支援活動を行うのが事例として確立されたということでございます。その後平成26年2014年です、日盲医の中で内規が制定されまして、東日本大震災でのプロジェクトの支援活動を踏まえて、今後起こり得る大災害における視覚障害者の支援についての体制を作ろうということで内規を制定しました。2016年、熊本、大分で起こりました震災、西日本豪雨、そしてさらに北海道胆振東部地震ですが、その前にも大阪の空襲で、今年につきましては台風15号、 こういったことで災害が頻発しております。その災害における被災視覚障害者の状況把握がですね、かなり困難な状況にあります。視覚障害者も当事者団体であります日本文字会連盟、それから全市状況も災害ネット、さらに眼科医の先生方のネットワーク、そしてさまざまなネットワークを通じてですね、情報が収集されております。一問ではそれを情報収集だけでなく、具体的な支援体制を持っていくようにしようということで、これから申し上げますプロジェクトを開始しております。このプロジェクトの名前はですね、被災視覚障害者支援体制構築プロジェクト事業というものでありまして、これ西暦でも言いますと2018年から3年間にわたって事業を展開しているものであります。その事業のにあたりましては、公益財団法人日本盲導犬協会のご協力をいただいております。昨年は1年目としまして、支援体制の構築に必要なプロジェクト、支援体制にどのようなことが必要かにつきまして、これまでの経験をお持ちの方々にお集まりいただきました。検討しまして、昨年の11月のサイトワールドという視覚障害者向け総合イベントということで、特に熊本、それから西日本豪雨での災害経験の当事者の方のお話を含めて、被災状況とともに視覚障害者の支援に必要なことなどについてシンポジウムを行います。そして翌日の11月の4日ですね、サイトワールドが終わった後にですね、日本盲人福祉センターで約30名の皆さんにお集まりいただきまして、特に歩行訓練士の方が多かったと思いますけれども、支援リーダー養成セミナー第1回目のセミナーを開催いたしました。そしてその際、それをお聞きいただいた方の中から、今後一問で支援活動をする場合に現地に入っていただける、支援活動に携われる方々の見てを挙げていただきまして、支援員ネットというものを発足させました。で現在、はですね、約50名の方が登録、支援員として登録されております。昨年度の最後の段階でですね、支援員ネットの活動を担保するために予算的な措置が必要であるということで、積立金を日本の中で設置しまして、設けまして、主に寄付を財源として、支援がいざという時に活動できる財政的な裏付けをしておく、そういった段階に入っております。で、今年度に入りましては、第2回のセミナーを6月末に大阪で開催しました。約20人の方が参加してくださいまして、新たに登録をしてくださいました。それから今回が、この9月28日の第3回の支援リーダー養成セミナー、そして今後ですね、いろんな取り組みがあるんですけども、広報関係、やはり視覚障害者当事者にも防災についての知識を提供していく、それから支援候補の方々には、登録した方々にはいろんな勉強をしていただくための広報活動もしていくことが必要だと思っておりますので、それに取り組みたいと思っております。
次に日本盲人福祉委員会加藤俊一評議員による、災害時における支援活動に従事してです。
本当に近年たくさんの災害が起こっております。なぜ日盲医が災害支援をするのかということを最初にちょっとお話をしておきたいと思います。実は東日本大震災の前というと、一番大きいのは阪神・淡路ですが、その時は、そういった組織ということでは視覚障害者関係でハビーという組織が立ち上がりました。これは本当にたくさんのボランティアが来られたわけなんですけども、それもある一人の方の発案で、もう直後からそういうものが作られ、大きい成果を上げたということがあります。東日本大震災が起こりまして、これはもう何とかしないと、もうどうしようもないというのはもう言うまでもないことです。2011年の3月に起こった後、1週間くらいはいろんな打ち合わせメールが飛び交ってたわけなんですけれども、どうしていくのかという方針までなかなか出なかったんですが、1週間経ってから災害に関しましては その日も意というのを元にやっていくべきじゃないかということで、実は言いにくいんですが、外部からの働きかけが先にあったという形です。で、具体的には、大きい力を発揮しましたのは、特に2つの災害です。東日本大震災とそれから熊本地震、この2つは日毛医が災害支援の中心になっていたということがあります。それから、日毛医に対策本部が設置されました。東日本大震災で、ただどうしてもそういう働きかけから始まったものですから、2011年の3月末の日毛医の理事会で、その支援をすることが決定され、そして対策本部は4月になってからということになりました。被災時になぜ専門的知識のある人という支援が必要かということを申し上げたいと思います。実際に災害が起こりますと、もうすぐに出ますのは現地の方々がちゃんと安全に生きておられるかどうか、いわゆる安否確認が非常に重要です。そのようなことは当然重要なんですけれども、視覚障害者の方に関しては実は医療関係の中では大きい懸念がありました。小さい時から視覚障害になっておられる方は盲学校でも勉強し、いろんな学習の中で力をつけてきて、自分で私は目が悪いんですなんとかいうことを自分から発信できる方が多い。ところが中等で目が不自由になった方、特に中高年で目が悪くなった方は、そういうことができる状態にない方が非常に多いということが分かっています。健康状態はどうなのか、実際に眼疾患の程度、それはどの程度眼科医にすぐつながないといけないのかどうか、それから周辺の、いろんな他の介護状況、介護環境は結構接触している例があるんですけども、それでも視覚障害プラス介護という面には非常に弱いです。そういった部分をできる限りこう把握していくということがやっぱり大事になっていくということになります。それをできるのはやっぱりリハ的な要素を少しは知った専門家でないと、そこまで把握できないということが実際あるわけです。そういう意味で専門的知識のある人の支援というのが本当に欠かせないということになります。で、普通は、被災された方への支援といいますと安否確認をして、必要なものを届けるということが多いんです。で、その届けたものもだいたい携帯ラジオ、音声時計というのはもう必需品です。時間がわからないということは非常に不安ですし、ラジオというものも非常に重要です。それ以外には音声血圧計とか体温計など健康関係の器具道具も結構要望が強かったということがあります。このような支援物品に限りがありますので、できるだけ早く日常生活用具の制度がありますので、そこへどうやって結びつけていくかということがあります。ただラジオはありません。ラジオは本当に要望が多いんですね。それからご存知でしょうか、東日本大震災でラジオを集めて被災地に送るという運動が起こっています。それを視覚障害の方が受け取られたかということをわずかですけども、いろいろ聞いていきますと、まず受け取っておられないんです。そういうことを知らない。そういう情報すら避難所にもしラジオが届いていたとしても、その方には渡っていないという状況があるということです。それから地域の支援への結びつけということを随分言っておりますけれども、最初の訪問支援をいたします。そして地域の支援に結びつける場合には誰に聞くか、地域の方で重要なのはいろいろ地域によって違いますけれども、保健師さんが随分活躍をされているケースが多いです。だから地域介護事業所とかそういったところに訪ねたり、あるいは保健師さん忙しい、もうこの時は随分大変な方多いんですけれども、そういう方で視覚障害の方がどこかおられて困っているかどうかの、そういう情報だけでもまず聞き出していくことなどが必要になります。あるいは民生委員の方でも結構頑張っておられる地域もそう多くないですけども、実際にあります。民生委員というのは非常に重要で、その地域の障害者のことを把握されています。ですから、そういった時にそういう情報が引き出せるかどうかというのは大切なことになります。 被災者の状況をどこまで私たちが知ってるかということです。ちょっとよく言われますのは、私は視覚障害者です、なんか支援をしてくださいというゼッケンなり、あるいはジャケットなり、いろいろありますけども、そういうものをよく入手いたします。私も東日本も熊本も他の時もそういうものがありますので、ぜひ現地で使ってくださいということで送ってくださりしております。ただ残念ながらそれを身につける方は非常に少ないです。これは自分が視覚障害者であるということを言うことができる方だけです。それ以外の方でそういうふうにつけられている方はもうほとんどいないし、使用ゼロという時がもう普通というふうに思っていただいて結構です。ということは先ほど申しました中東の方が随分困っておられて、目が見えなくて被災したらもう惨めでもうどうしようもない、それから迷惑をかけたくない、この2つが最大の理由というふうに私もいろいろ聞いております。それから不利に扱われるかもしれないという思いもお持ちになっておられます。その結果じっと自分が目が悪いことを隠して黙っている、周辺の方ひょっとして目が悪いに違うやろうかと思いながらも、もうそういう例えば避難所ではもう自分のことを精一杯ですので、他人のことまで構っておれないというような形で、避難所の責任者の方に視覚障害の方おられますかと聞いてもほとんどおられません、あるいは分かりませんという格好になっていったということがあります。視覚障害を受容できていない、そういう方が結構災害の時には取り残されているという現実があることをしっかりと踏まえた支援が必要なのかなというふうに思っております。必要なことが伝わっていないということで、行政は身体障害者手帳を渡した時に全てこういうことができますよ、例えば物品なんかは1割負担で受け取れますよとかみんな伝えましたとおっしゃってました。東日本大震災でも私結構行政回ってましたので、その時に行政の福祉の関係者に聞きますと、あ、ちゃんと伝えておりますと、あの人がなぜそれを知らなかったんでしょうねと後でよく言われたケースがたくさんあります。いわき市で1年後東日本大震災の支援が随分遅れた分がありまして、物品関係では1年後になってしまったんですが、その時にいろんな要望が来た中で、今でも覚えてます、82名の方から白状が欲しいと言われました。1年後ですよ、1年後、しかもこれちゃんと手帳をお持ちの方ですよ。でいわき市に もちろんこちらも話しております。手帳を持っている方もちろんそんな方には白状が欲しい方には全部渡しましたとおっしゃってました。このギャップはどこにあるのか、そういうのは先ほどの情報の不足だというふうに思いますし、80センチの長さの白杖が欲しいというのが随分変えてきたんです。80センチ1メーター。大方ですよ。半数以上の方がその長さです。自分の今使っている棒の長さを測ってくれとおっしゃったようです。でそこら辺である棒切れで生活をしていた時の1年間は、いうことの証なんです。それまで1年間使っていたという、そうやってやっぱ不便だったので1年後に要望されたというようなことがあります。災害被災者について言えないということもこれも何度も申し上げておりました。言えないことはトイレで困っていますということを言えない、これはもう典型的です。それまで下の世話にならずに過ごしてこられた視覚障害者がトイレの入り口じゃなくて中なんです。中は水で流せない、バケツの水を流すのか、使用した後の紙を横の箱、縁が汚れて、さあ汚れるの分かっている箱にどうやって入れるのか、もうこの2つとってもトイレの中が分からないと本当に大変ですので、やむを得ず後の始末を見える方にしてもらった、あの屈辱だけは忘れないという方が知っています。そういったことをやっぱり視覚障害者の気持ちになって考えていかないといけないんじゃないかというふうに思います。それから具体的な支援への対応につきましては、先ほど申しましたやっぱり身長者手帳の入手をしないと難しいだろうなと思います。例えば当事者団体のリスト、あるいは展示図書館利用者のリスト、 これはなんとか、それもこの頃大変ですが、入手ができますが、それではどうしても限られます。本当に困っておられる方がおられる、どこにおられるかというのがわからないということを、どうやって、探し出すかということで、ちょっと言いにくいんですが、要援護者リストということがよく言われております。まあ、名称がちょっといろいろありますけれども、その登録率がやっぱり問題になります。低いということがあります。京都の要援護者リストの登録率は結構高いところが多いんですけれども、まあ、それでも7割とか、それから障害者に関してはどうしても低くなるということもいろいろ地域で確認しております。要援護者リストについて、そういう登録本人の同意ということがあったりしますので、それをどう超えるかという問題があるかと思います。最後になんですけれども、災害対策本部立ち上げ、それから支援者を確保していくということを重要しているわけですけれども、さまざまな支援の方が必要です。現地に行く方だけではありません。支援というのは日毛院に任せておけばいいわけではありません。支援は現地の支援も含めて、実際にいろんな方々が、そこにおられる方々の主催されて困っておられる視覚障害者に気持ちを察して、いかにいろんな立場で支援をすることができるかということだと思います。そんなことを一つのまとめにしておきたいと思います。
2、明るい社会を導くためにトライ。ブラインドラグビーでつなぐ夢、その1。ブラインドテニス、ブラインドサッカーと、ブラインドと名のつくスポーツはありますが、ブラインドラグビーはご存知でしょうか？耳にしたことがある方もいらっしゃれば、初めて耳にされた方もいらっしゃるかもしれませんね。このブラインドラグビー、主に弱視者が対象で、周辺が見えにくいなど、選手は見え方が多様な中、揺れると音が鳴るラグビーボールを使いながらパス交換し、大声を掛け合ってプレーします。2015年にイギリスで考案され、日本には2018年に伝えられたばかり。まだ歴史は浅く、日本ブラインドラグビー協会が設立されたのも今年4月で、日本代表も本格始動したばかり。そんな日本代表、ブラインドラグビージャパン。ラグビーワールドカップ開催中の10月14日に、埼玉県熊谷市の熊谷ラグビー場 B グラウンドで、イギリス代表、イングリッシュ・ブーアイ・ローゼスとの国際テストマッチに挑みました。この国際テストマッチの様子、そして選手へのインタビューをお届けいたします。
ラグビーワールドカップで日本代表が10月13日スコットランドに勝利し、悲願の決勝トーナメント初進出を決めました。翌14日、興奮冷めやらぬ東のラグビーの街熊谷で、ブラインドラグビー初の国際テストマッチが行われました。日本代表チーム、ブラインドラグビージャパンと、イギリス代表チーム、イングリッシュ VI ローゼスとの試合が行われました。それでは、この国際テストマッチを少し覗いてみましょう。
本日は、ブラインドラグビー国際テストマッチ2019にお越しいただきありがとうございます。それでは早速ですが、開会宣言を行いたいと思います。大会宣言、一般社団法人日本ブラインドラグビー協会、橋本俊之です。
2015年、イギリスで、ブラインドラグビーが、考案され、今年、4年の月を経て、日本で、初めて、ブラインドラグビー誕生しました。見えづらさの中、コミュニケーションを中心に練習を重ねてきました。本日は普段の練習をですね、遺憾なく発揮していただき、 ブラインドラグビーの楽しさとからパフォーマンスを見せていただきたいと思っております。ラグビーの聖地熊谷ラグビー場で日本初の国際大会が、この大会を契機にですね、世界にこのブラインドラグビーを認知していただければと思っております。そして普及から、発展、こういったことにつながるようにですね、さまざまな人々にです、ね、活力になれるようなことを願い、ここにブラインドラグビー国際テストマッチ2019 in Japan 日本対イングランドの大会の開催を宣言いたします。
ありがとうございました。イングランド4番のプライです。日本4番トライです。
残念ながら日本代表は3戦とも負けてしまいましたが、選手はとてもいい表情をしていました。両チームとも声を掛け合いながらパスを回し、果敢にトライに挑んでいく姿はとても印象的でした。チーム結成以来選手を支えてきたブラインドラグビージャパン監督浅間浩一監督、そしてチームの大黒柱であるキャプテン神谷浩平選手にお話を伺います。まずは浅間浩一監督にお話を伺います。どうぞお聞きください。
本日のテストマッチはどうでしたか、監督として。
この日本のブラインドラグビーにとっては記念の日になったのかなとは思います。
浅間監督がブラインドラグビーに携わったきっかけっていうのは何だったんですか。
もともとラグビーは好きだったんですけど、実際なんていうんですかね、本格的にやったことはなかったんですが、たまたまブラインドサッカーっていう視覚障害のスポーツに携わってまして、でその時に去年の秋ぐらいにこういったスポーツが日本に来ますよっていう話があったので、ちょっと興味を持って飛び込んでみました。
指導だったりとかで注意してるところとかありますか。
ラグビーとかそういう専門の部分はラグビーを経験される方にご協力いただいて、その辺サポートしていただきましたし、視覚障害の方のスポーツに関しては、私もそうですし、また補佐してくれるコーチもそういうブラインドサッカーをやってる、コーチがいたので、その辺は一緒になってケアできたんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。ブラインドラグビーが今後どのように広がっていってほしいなと思っていらっしゃいました。
そうですね、まずはまだまだこのスポーツを知られてない方がたくさんいらっしゃると思うので、まずはこのラグビーどういったスポーツだというのはどんどん普及活動に力を入れていきたいなと思います。で普及して選手が増えることによって、今度こういった代表選手の強化にもつながりますし、まずは選手の確保のためにどんどん普及活動は積極的にやっていけたらいいんじゃないかなと思っています。
次に神谷浩平選手にお話を伺います。どうぞお聞きください。
本日の試合どうでしたか。
そうですね、やっぱり本当は初めての代表としての試合やったんで緊張しましたね。個人的には緊張しました。でも楽しかった試合でした。
ブラインドラグビーをしたきっかけっていうのは何だったんですか。
もともと15人制ラグビーをやってて、それで視覚障害持ったまんまラグビーやってたんですけど、去年の9月ぐらいにイングランドの方からお話が来て、それで視覚障害の日本でラグビー経験者っていうので声かけられて始まったって感じです。
今後日本でブラインドラグビーがどう広がっていってほしいなっていうのはございますか？
そうですね、やっぱり本当視覚障害のラグビーっていうのができたんで、今後その弱視だけでなく全盲の人でもどんな障害ある人でもこうラグビーっていう一つのスポーツを楽しんでもらえるように国内でもこう普及してやっていきたいなと思います。
ありがとうございました、はい。
第57回全国邦楽演奏会開催のご報告。美しい調べに乗せて。9月28日、鹿児島県民交流センター県民ホールで、第57回全国邦楽演奏会、音で味わう式が開かれました。演奏会では、古典曲から四季の移ろいを感じさせる曲、演奏者自身が作曲した現代曲と様々な曲の演奏があり、会場を魅了しました。今月号では、日支連音楽家協議会会長、総曲家の富田清芳氏による全国邦楽演奏会開催のご報告とともに、会場で演奏された生田流奏曲家の沢村雄二氏と鹿児島県視覚障害者団体連合会会長小山義方氏による春の海をお送りしてまいります。
皆様こんにちは、音楽家協議会の富田清芳でございます。今日は去る9月28日29日2日間にわたりまして、音楽家協議会の演奏会並びに福祉大会がございましたので、そのご報告をさせていただきます。非常にねお天気を、台風が次から次から来て心配したんですが、全くいいお天気に恵まれまして、9月28日演奏会も雨が降るかなと思ってましたら、いいお天気に恵まれて暑く感じるようなそんな日でございました。曲目はね、全部で13曲ございました。で、時間が割にゆっくり取れましたので、どの曲もゆっくり演奏いたしまして、古曲は割に時間を取るものが多いんですけれども、普通連合の会ですと大体カットするのが普通ですけれども、古曲も全部全曲演奏することができました。皆様にご報告したいことは、鹿児島の小山会長がですね、非常にその楽器をご器用になさる方で、まずバイオリンが弾けるということが分かりまして、じゃあぜひ春の海をね、うちの会員の沢村さんと春の海をまず演奏してくださいということをお願いしましたら、快く引き受けてくださいましたので、お二人のね演奏は前の日にやっただけです。でもね、非常に密度の濃い演奏を本番ではやっていただきましたので、今日その春の海をですね、会場の録音がございますので、それをお聞きいただきたいと思います。そんなわけで、朝そんなに早くはなかったんですが、ほとんど満員のお客様が最後まで聞いてくださいまして、我々出演者としても非常に張り切って演奏することができました。次の日は福祉大会でいろいろな問題というかことを話し合いまして、会長の竹下先生にもご出席いただいて、竹下先生はね、前の日から全部演奏も聞いてくださってね、で次の福祉大会も参加していただいて、みんな会員からこういうことはどうかとか直接お伺いしたり提案することができました。そんなようなね、非常に2日間にわたり実りのある大会でございましたので、それをご報告いたしたいと思います。あとは時間の許す限り、この春の海をお聞きいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
それでは引き続き皆様を日試練声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。4. 日試練用具ステーション。
皆さんこんにちは。声の広場用具ステーションの時間となりました。今月も用具購買所小川さんとともにお届けしてまいります。小川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月はどんな内容ですか？
はい、今月は用具購買所で取り扱っている防災関連用品についてご案内いたします。
用具購買所では防災用品セットと防災ベストを取り扱っているんですよね。それではまず日毛連オリジナル防災用品セットについてお願いします。
はい、日毛連オリジナル防災用品セットは視覚障害者のために作られたオリジナルの防災用品セットです。視覚障害当事者の声を聞いて作られたものです。本体は視覚障害を周囲に伝える国際シンボルマークと私は目が不自由ですという一文が印刷されたリュックサック型です。国際シンボルマークなどが印刷された背中側の面は目立ちやすいように黄色になっています。
マークがついていることで避難の際や避難所生活でも障害の状態を自然に伝えることができ、周囲の理解と支援を受けやすくなりますね。
そうですね。またリュック内部の上部の方には他の用品が詰められるスペースが残っています。上着や下着、常備薬や衛生用品など使用される方が入れたい物品を入れることができます。
人によって必要なものも変わってきますからね。収納スペースに余裕があるのはありがたいですね。
はい。さらに希望者にはリュックに取り付けたネームケースに墨字で住所、氏名、血液型を記入し、点字で氏名を記入したシールを貼り付けます。
セットの内容はどのようになっているんですか？
はい、リュックサックを含めて全部で13の用品があります。まずリュック本体、それから本体の中身としては 500ml ペットボトル入りの長期保存水が3本、軍手、非常食、これはパンですね、サランラップ、防寒シート、冷気遮断アルミシート、 FM、AM ラジオ付きの手回し式マルチライト、絆創膏、綿棒などの救急セット、ポンチョ、緊急用トイレ袋、トイレットペーパー1缶、大判ウェットティッシュ、これは20枚入りのものが2袋です。以上の用品が入っています。仕入れ状況によって商品の内容を変更する場合がございます。
いろいろなものが入っていますね。
はい、またリュックのみの販売も行っております。
それでは大きさ、重さ、価格についてお願いします。
はい、リュックの大きさは縦50センチ、横33センチ、厚さ20センチ、セット一式の重さは約 4.4kg、 リュックのみの重さは約 500g、 すべてがセットになった価格は税込み16,000円、リュックのみの価格は税込み7,000円です。ネームケースの作成などにより商品の出荷は通常よりもお時間をいただく場合がございます。
ありがとうございます。それでは次に視覚障害者用防災ベストについてお願いします。
はい、視覚障害者用防災ベストは黄色いベストで、防災用品セットのリュックサック同様に視覚障害を周囲に伝える国際シンボルマークと私は目が不自由ですという一文が印刷されています。
このベストも着用することで避難の際など周囲の助けを受けやすくなりますね。
はい、さらに市販のリュックサックなどを背負った時に背中のマークが隠れてしまった状況の時は、付属品の視覚障害者表示カードを使用すれば背中に書かれているマークと同様の効果が期待できます。救助を求めるための笛も付属します。
M、L、LL の3つのサイズがあるんですね。
はい。普段自分で使っているリュックを背負って、その上からハウルという使い方をする方がいらっしゃいます。そういう人は、普段着ているサイズよりも大きめのサイズを選ぶことが多いです。
それでは価格を教えていただけますか？
はい。価格は税込みで各5000円です。
いつ地震や台風などの災害に見舞われるかわからないので、今回紹介した防災用品などを用意して、いざという時に備えたいですね。それでは、今回の内容についてのお問い合わせ先をお願いします。
はい。お問い合わせは、日本視覚障害者団体連合用具購買所までお願いします。お電話、ファックス、E メールにて受けたまわっております。お電話の場合は、03-3200-6422 番、03-3200-6422 番、ファックスの場合は、03-3200-6428 番、03-3200-6428 番、E メールの場合は、ご注文用 E メールアドレス、yogu-c@jfb.jp お問い合わせ用 E メールアドレスは yogu-toi@jfb.jp までお願いします。
小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは5、武田俊一さんの言葉の船出です。
皆様、ご機嫌いかがでいらっしゃいますか？言葉の船出の武田です。第37回全国盲人文芸大会作品集俳句の部をお送りしておりますが、今回は東京都にお住まいの増田春江さんの句からご紹介いたします。年の瀬や片付けすぎて探し物。年の瀬や片付けすぎて探し物。笹子抜け、貝は一面桃の花。笹子抜け、貝は一面桃の花。ライムより飛び立つアゲハ庭を去る。ライムより飛び立つアゲハ庭を去る。今回、お二人目の方です。京都府にお住まいの広瀬さよ子さんの句。闇の夜を仮ほのにおう裏の道。闇の夜を仮ほのにおう裏の道。手のぬくもりの伝う凍土や秋静か。手のぬくもりの伝う凍土や秋静か。ほうきめの庭に放ちる天龍寺。ほうきめの庭に放ちる天龍寺。長野県にお住まいの牧田光平さんの俳句です。聞くだけで見届けせぬも麦の秋。聞くだけで見届けせぬも麦の秋。遠い巣をきしませ座る男かな。遠い巣をきしませ座る男かな。隣屋は昼間も静か眠の花。隣屋は昼間も静か眠の花。続いての方です。愛媛県にお住まいの菊池忠則さんの句。アラボンのクリアに妻を忍びけり。アラボンのクリアに妻を忍びけり。原発事故まだ収まらず原爆機。原発事故 まだ収まらず原爆機、まだ抜く気妻の骨壺を抱く晩夏、まだ抜く気妻の骨壺を抱く晩夏。福岡県にお住まいの木村秀長さんの句。今もなお真名浦にあり蛍の火、今もなお真名浦にあり蛍の火、緑陰や素直になれる時もらう、緑陰や素直になれる時もらう、ふと風の優しさに合う夜の秋、ふと風の優しさに合う夜の秋。続いての方です。大分県にお住まいの久保田義弘さんの句。日暮らしや永遠に帰らぬ野良の母、日暮らしや永遠に帰らぬ野良の母、稲売れて黄金の風に波打てり、稲売れて黄金の風に波打てり、サザンカやみじろぎもせず紅を引く、サザンカやみじろぎもせず紅を引く。和歌山県にお住まいの船越正美さんの句です。土曜波こらははしゃぎおり素足にて、土曜波こらははしゃぎおり素足にて、妻ともに今日の行動明けやすし、妻ともに今日の行動明けやすし、秋なすや母ゆきしとし妻もおい、秋なすや母ゆきしとし妻もおい。今回最後の方です。東京都にお住まいの片山京子さんの俳句です。霧立ちぬ愛しな呼び手立つ海辺、霧立ちぬ愛しな呼び手立つ海辺、天の川母を探して登りゆく、天の川母を探して登りゆく、凛として咲きし木のゆり不動なり、凛として咲きし木のゆり不動なり。いかがでしたか。今回はこれでお別れです。また次回にお耳にかかることにいたしましょう。それでは皆様、どうぞそれまでお元気で。ボンボヤーシ
ュ。街には少しずつ落ち葉の柔らかな絨毯が敷かれ、近頃は空気もどこかひんやり、日に日に冬の訪れが感じられますね。こう寒くなってくると温かな飲み物に、甘いお菓子でほっとしたくなるもの。そんな秋のティータイムにもなかはいかがでしょうか。もなかと最中は漢字で書くと全く同じ。なぜもなかは最中と書くのでしょうか。もなかというのは訓読みで、日本古流の読み方はこちらの方。最中というのは明治以降に現れた新しい読み方なのだそう。最も中と文字通り真ん中中心といった意味で、平安の昔から月をイメージすることが多く、秋のもなかといえば中秋の名月のことを指しています。周囲和歌集でも、平安時代の学者で歌人の源下郷がこんな歌を残しています。水の主に照る月並みを数うれば、今宵ぞ秋のもなかなりける。水の主に照る月並みを数うれば、今宵ぞ秋のもなかなりける。池の水面にきれいな満月が映っていると思ったら、 今夜は十五夜の満月だった。それから約千年後の江戸時代、この歌に基づいて生み出したお菓子がありました。それが現在のもなかの起源とも呼べるお菓子。江戸の吉原にあった竹村伊勢というお菓子屋さんが考案しました。もち粉を水でこねたものを蒸した後で焼き、丸く切り揃えたものに砂糖をかけた干菓子でもなかの月と呼び売られていました。簡単に言えばもなかの皮に甘みをつけたようなものだそう。その後もなかの月にあんを挟んだもなかまんじゅうが出るようになり、明治時代以降には円形だけでなくいろいろな形のもなかが考案されていったことから、もなかの月の月が取れて単にもなかと呼ばれるようになったそうです。そんなもなか、全国のもなかを集めた本、全国もなか本も出てしまうくらいに、もなかの形は全国津々浦々で様々。さて、ユニークな形のもなかを紹介することにしましょう。まずは日本が誇るトヨタ自動車の本拠地、愛知県豊田市。豊田市のもなかはトヨタの名車クラウンの形のクラウンもなか。トヨタのライバルスバルも負けてはいませんよ。群馬県太田市にはレガシー仕様のもなか、スバルもなか。これらのもなかを求めて全国から車ファンが訪れるのだそうですよ。この他にもその土地の名品にちなんだもなかがあります。それが茨城県日立市のモーターもなか。国産初のモーターを開発した日立製作所にちなんで作られたモーターの形をしたもなかです。滋賀県彦根市には工業用の管を開けたり閉めたりするあのバルブがもなかになったバルブもなかがあります。このバルブもなか、彦根が日本有数のバルブ生産地ということで1960年頃に試行錯誤を経て誕生と歴史が古いようです。そういえば日毛連結成の地を記した記念碑がある大阪府貝塚市にもユニークな形をしたもなかがありました。それがタコ坊主もなか。時は天正12年、岸和田城は敵の軍勢から攻められ落城寸前となっていました。その時大凧に乗った一人の奉仕と数千ものタコがどこからともなく現れ、凄まじい勢いで敵兵をなぎ倒し城の危機を救ったそうです。そして数日後、岸和田城のお堀から傷を無数に負ったお地蔵様が発見され、城内に大切に収められました。このタコ地蔵伝説にちなんでタコ坊主もなかが誕生したようです。その土地その土地の歴史にも触れることのできる奥深いもなかの世界。見てよし、触れてよし、食べておいしいもなか。秋の月、中秋の名月はすでに通り過ぎてしまいましたが、秋のお菓子もなかを味わいつつその土地の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。日誌連声の広場、令和元年11月号でした。奥付け、日誌連声の広場、 URL http://nichimou.org/magazine-tape/voice/。 本コンテンツの著作権は 日本視覚障害者団体連合に帰属します。また貸し、複製などによる第三者への提供はできません。あらかじめご了承ください。編集、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合情報部、電話 03-3200-6169、 E メールアドレス jouhou@jfb.jp、  発行社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、郵便番号 169-8664、 東京都新宿区西早稲田 2-18-2、 電話 03-3200-0011、 代表、ファックス 03-3200-7755、ウェブサイト http://nichimou.org/。 奥付け終わり。